特集、みんなで作ろう多文化共生の街。街中や学校などで外国人市民を見かけることは今や日常の光景になっています。また外国人市民は滋賀県内製造業出荷額トップである甲賀市の産業の発展にご活躍いただいています。今回の特集では、多文化共生を目指す甲賀市での取り組みの紹介と、今年5月オープン予定の多文化共生センター機能を持つ複合施設の名称を発表します。同じ地域で暮らす甲賀市民の一員として、多文化共生について一緒に考えてみましょう。甲賀市に住む外国人の人口は約4500人。令和5年10月末現在、甲賀市に住む人口の20人分の1人に相当します。外国人の人口増加により、言語や文化、習慣などの違いで様々な問題が発生することも。直近5年で1300人増加。下向き矢印があります。みんなが気持ちよく暮らすためには、国籍が異なる人々がお互いに受け入れて認め合い、尊重する多文化共生の地域づくりを進めていくことが必要です。甲賀市に住む外国人の内訳の円グラフがあります。ブラジル 38%、 ベトナム 22%、 ペルー 8%、フィリピン 8%、 中国 7%、 インドネシア 4%、 韓国 4%、 ネパール 2%、 ミャンマー 1%、 その他 6% です。円グラフ終わり。多文化共生に向けて私たちができることって何だろう。挨拶をする、おはようの一言でも構いません。顔を合わせて行う挨拶は多文化共生への第一歩です。文化を知る。食文化や美術文化など興味がある分野からなら始めやすいかもしれないですね。行事に参加する。お祭りは世界共通で盛り上がりますよね。甲賀市のお祭りに参加してみんなで盛り上げましょう。左向き矢印があります。矢印の中に、次のページからは日本人、外国人それぞれが多文化共生に向けてできることを紹介します。多文化共生のために日本人ができること。使ってみよう、優しい日本語。優しい日本語とは、普通の日本語を簡単に言い換え、外国人など日本語が不慣れな方へ配慮した日本語のことです。優しい日本語のポイントと例をご紹介します。優しい日本語のポイント。ハサミの法則。は、はっきり言う。さ、最後まで言う。今日はとても寒いですね。み、短く言う。使うことができます。例えば、記入してください。書いてください。今日めっちゃ寒いな。今日はとても寒いですね。土足厳禁。靴を脱いでください。使えないわけではないです。使うことができます。など。優しい日本語から多文化共生を始めてみましょう。突然ですが、想像してみてください。あなたは海外旅行をしています。道に迷いました。スマホは充電切れです。学校で習った英語の知識をフル活用して、近くの人に道を尋ねましょう。さて、どのように対応してほしいですか ?1、普通のスピードで礼儀正しい言葉で話してほしい。2、 ゆっくりと簡単な言葉で話してほしい。おそらく多くの方が2と答えたのではないでしょうか。外国人市民は今皆さんが想像した状況を日常的に体験しています。ハサミの法則を意識する。カタカナ語や擬音語、擬態語は使わない。敬語、方言は使わない。など、ちょっとしたコツであなたの日本語は格段に伝わりやすくなります。敬語を使わないと失礼じゃない?と思われるかもしれませんが、丁寧語、何々です、何々ます、で十分です。優しい日本語に正解はありません。相手の立場に立って考え、思いやることが大切です。また、このような優しい日本語は、外国人市民だけでなく、子供やお年寄りにも有効です。優しい日本語を使って、多様な人とのコミュニケーションを楽しみましょう。市民活動推進課の鮫島多文化共生推進員の写真と、外国の方と鮫島多文化共生員が話している写真が上下に並んでいます。多文化共生のために外国人ができること。日本語を勉強するといいことがいっぱい。日本語教室。さまざまな国籍の人が横並びになっているイラストがあります。地域行事に地域の人と一緒に参加して一緒に楽しめる。災害時などの緊急時に必要な情報がわかる。高架市での暮らしがもっと楽しくなる。お得な情報や生活に必要な情報が得られる。自分の国の文化を知ってもらう機会が作れる。と日本語教室のいいところについてイラストに吹き出しがついています。甲賀市国際交流協会では、日本語教室虹と忍者日本語教室2つの日本語教室を開催しています。事前に日本語のレベルチェックをするので、自分の能力に近い人と一緒に学習することができます。また、これらの教室では日本語を使ってできることを増やすために学習することはもちろん、母国語が異なる様々な国の人たちが日本語を共通語として使い、新たな仲間との関係を作ることも積極的に行っています。その他、日常生活での不安や疑問に思うことなどを相談する方もおられ、これらの教室が居場所の一つとなっています。次回は3月に日本語のレベルチェックをしますので、日本語を学びたい方、コミュニティの輪を広げたい方は、ぜひお友達を誘ってお申し込みください。日本語教室の写真が1枚あります。17カ国、約60人の学習者が通っています。日本語教室2時、月曜14時から、個別教室あり、忍者日本語教室、土曜19時30分から、隔週開催。開催日はいずれの教室も教室カレンダーによります。忍者日本語教室に通う学習者にインタビュー。アメリカ合衆国のマイケルさんと、インドネシアのラフマトさんの写真があります。アメリカ合衆国のマイケルさんは、アメリカでは会計士として働いていましたが、人生をもっと楽しみたいと思い、約1年半前に日本にやってきました。今は ALT、小学校の英語の先生として働いています。日本の皆さんは忙しく働いているので、遊ぶ約束をするのも一苦労です。皆さん一緒に遊びましょう。インドネシアのラフマトさんは、2015年から3年間技能実習生として甲賀市に住んでいましたが、日本での生活が好きすぎて、昨年の3月から再び同じ会社でエンジニアとして働いています。インドネシアは 気温の変動があまりないのですが、日本は四季があるので服がたくさん必要などと風邪をひいてしまいそうで大変です。と話しています。右向き矢印があり、矢印の中に、広報効果は多言語版、英語、ポルトガル語でも発行しています。英語版は10日以降に公開されます。と書かれています。矢印の先に二次元コードがあります。国際交流協会の会員募集中、日本語教室のボランティアや国際交流などに興味がある方は、お気軽にお問い合わせください。一緒に活動しませんか？問い合わせ、一般社団法人、甲賀市国際交流協会、電話 63-8728。みんなで楽しく居場所づくり、地域で広まる多文化共生。市内で特に外国人市民が多い番谷地域では、日本人市民と外国人市民との交流を図るため、小学生を対象に夏休みと冬休みに各1回ずつ宿題を一緒に行う番谷地域交流学習会を開催しています。番谷地域交流学習会の坂本さんと岡村さんの写真があり、外国にルーツを持つ子どもたちの居場所であり続けたいです、と話しています。また、坂本さんが番谷地域交流学習会について次のように話しています。この教室では、宿題のほかに紙芝居などの日本文化、習慣に触れる機会を作っています。日本人には当たり前のことが、外国にルーツを持つ子どもには珍しく、驚きがあるのです。当初は参加者が2人だけでしたが、今では国籍問わず多くの子どもたちが参加しており、高校生を含めた多くのボランティアさんにご協力いただきながら活動しています。この地域で始まったこの教室は、他の地域にも広がり始めています。外国人市民が増えている今、外国人市民を含めた地域づくり、居場所づくりが大切です。子どもたちにとって楽しみとなる居場所が市内にもっと増えればいいなと思います。紙芝居を子どもたちが見ている写真があります。こんな身近にいます。福祉現場で広まる多文化共生。外国人市民は工場で働いているイメージが強いのではないでしょうか。実は、介護施設等で働く外国人が全国的にも増えてきており、甲賀市でも受け入れをしている施設が増えています。社会福祉法人甲賀会特別養護老人ホーム甲賀祖、ネパール出身のチョーダリ・ニルタさんが、楽しく働くことができています。と話しています。また、吹き出しがついていて、次のように話しています。約半年前に日本に来ました。人のお世話をすることが好きなので、介護のお仕事はとても楽しいです。このお仕事は、コミュニケーションが大切になるので、ネパールでも日本語の勉強はしていましたが、働き始めた当初はちゃんと話せるかドキドキでした。施設スタッフの方も利用者の方も皆さん優しいので楽しく働くことができています。これからはいろんな日本食を食べたり、地域のお祭りに参加したり、日本の文化をもっと知っていきたいです。施設の利用者さんとニルタさんが交流している写真と、ニルタさんの顔写真があります。今年5月オープン予定の複合施設の愛称が決定しました。愛称、ミナクルプラザ。昨年10月から11月にかけて公募した中から決定しました。たくさんのご応募ありがとうございました。この施設は 多文化共生センター機能のほか、コミュニティセンターや公民館、少年センターなどの機能があります。詳しくはこちら、二次元コードがあります。問い合わせ、市民活動推進課、電話 70-6032、ファックス 70-6046、